ところがさっきの毎日のコラボレーションと言われているところなんですけど、これはどういうことを言っているかというと、開発チームだけじゃなくて、プロダクトチームも、プロダクトの担当も、開発チームと毎日、まあ、話をすることがあるでしょうということで、この辺が開発チームとのコラボレーションが存在するということです。その前に直していきますと、まず一番最初、オポチュニティを強化するというふうに、まあ、ジェフ・ワイズが言っている。これはもうどういう事業機会があったりとか、どういう機能があり得るかというのを考えましょう。でそれの評価の次に、じゃあ MVS、ミニマルバイアブルソリューションというふうにチェックが言っているんです。これは、これもまあ途中で出てくるんですけど、最低限役に立つ、ソリューションですね。最低限人が使って、この一連の動きでアプリケーションとして意味があると。これをまあみんなで発見する。これが MVS を見つけ出すというところです。でその後、今度は詳細を詰めて、ソリューションだけじゃなくて、どういうふうにそれを作っていくかというところとか、細かな動き、ユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェースどうしましょうか。この辺がストーリーワークショップでみんなで進めていくところです。これどうやってテストするかというところもここでやっていきます。で、最後、このポーラーバイションしていって、だんだんアウトプットが出てくるんですけど、これ、なんかレゴブロックみたいなのが、これはプロダクトですね。で、プロダクト少しずつ、作っていって、チームでまずはその部品ですね、そのできたものプロダクトの部品が大丈夫かどうか、今想定通りできているかどうか、これはバグがないだろうかというところをチェックしていくと。でさらに今度それが終わったらユーザーに提供して、もしくはその関係者ですね、エグゼクティブとか偉い人たちが関係者に終わる、営業の人とかに渡して、できればユーザーとともにそれを評価をしていくという経験になっています。で最後に、まあ、リリースをして、メトリックスを取ったりしたことがあるんですけど、まあ、こんな流れになります。で、こういう流れはまあ多いなんですけど、結構この辺にゴミ箱が1個置いてあるんですけど、ここが大きなポイントになります。結構ゴミが出るというところですね。で、ゴミって何かというと無駄なんですけど、これはユーザースレマ役員が、かなり序盤に出てくるやつなんですけども、アジャイル、ソフトウェア開発を最適化していくと、もうみんなこうすぐ話が出てくるのが効率性を上げましょうとですね、無駄を減らして効率的にアウトプットを出していきましょうって話を、まあ、みんなすると思うんですけど、特にプロダクト開発ではちょっとそこ考え直しましょうよって話が最近多いんですね。ジェフもその立場に立っていて、どういうことかというと、何かソフトウェアを提供するお客さんだったりそのユーザーに使ってもらうソフトウェアを出すということはどういうことかというと、まず何かしらユーザーさんないしその業務の人とかですね、ユーザーさん困ったことが存在すると、でその困ったことに対してなんか改善できそうなアイデア、これがあったらみんな役立って嬉しいのにというのを考えました。多分なんか思いついてる、このどうやって思いつくかちょっと置いておきます。でも思いつく、これがあればきっとみんな役に立つし、もしかしたらお金を払ってくれる。でそれを、今度はソフトウェアの開発のプロセスに落として、まあ、例えばそれがどんなプロダクトであるのかとか、それがどんな機能フィーチャーが必要であるかとか、で、まあ、今ある機能に追加するんだったら、まあ、機能追加はどういうところかといきましょう。それから仕様を作りましょう、ファイルを作りましょう、まあ、そういうあたりが真面目にこう落としていって、でそれに対してだんだんアウトプットをどんどん作ってですね、成果をして出していってリリースまでいきますで、さっき その無駄を減らしましょう、どんどんアウトプットしてもいいのかな、効率を上げましょうっていうソフトウェアを頑張っていくと、もうね、アウトプットのところがたくさん出てくるんですけど、これアウトプット出ただけでは役に立ったかとかわからないんですね。なんで実際アプ プリケーションとかソフトウェアのサービスのリリースをしてですね、実際その最初に困ってたはずの人に当ててみて使ってもらって、そこで、まあ、ある人は良くなったと、問題解決しました、もっと良くなりました、まあ、この辺の人は、まあ、ある人は、まあ、いや普通だと、まあまあまあまあ、ある人は依然ダメで、どういう結果か分かりませんけど、出さないと結果っていうのは返ってきません。で、この成果を得るっていうのが、これをジェフパッドは、まあ、成果とかアウトカムというような不正解で、ここに行って初めて、私たちの仕事っていうのは意味が出てくるんですよと。 できればさらにその良かったっていう人が実際にその仕事でだったりその日々の生活でそのアプリケーションを使った結果、何かよく世の中が良くなる、例えば会社の業績が良くなるとか、業務効率が良くなって、予算が少ない予算でいろいろできるようになるとか、まあ、これがインパクトですね。でも成果だったり、まあ、悪いかもしれないけどインパクトというのかもしれません。ここまで早く情報を得られるところまで早く、それから、できればその後いい状況に、なったことが確定する、この成果とインパクトっていうのを最大化したいと。でその代わり同じ成果とインパクトであるならば、できればアウトプットは少なめにしないと、ここのところの考え直しっていうのは自分が強く主張したいところというと思いますね。よろしいでしょうか。で、じゃあそのためにじゃあどうやってやっていきましょうかという話なんですけど、で、実際これはリガストリーマッピングの第1章で出てくるゲイリーですが、ゲイリーさんという人なんですけど、この人、これすごいよくある問題だと思うんですけど、あ、ゲイリーさん、一章に出てくるケイリーさんですけど、ケイリーさんっていうのは音楽業界にずっとプロデューサー、音楽プロデューサーをニューヨークでやってた人で、新しくその音楽業界の人たち、その音楽プロデューサーの人たちがプロモーションしている人たち、を助けるアプリケーションを作って、サービスを作って、より効率的に音楽を売れるようにしたいと。俺は手助けする。で、俺は知ってる。この業界はすごいよく知ってる。音楽プロデューサーもやってるし、音楽家もや、音楽とかそのミュージシャン自身もこの人はやってるし、この業界のことは一番多分詳しいので、これを作ればみんなの役に立つことは分かってます。と思ってなんか起業して、他の、エンジニアの人たち、知り合いのエンジニアをちょっと。お願いをして作ったんだけど、こう一向にリリースができないで悩んでて、ちょっと一つ手にジェフパットマンを呼びましたという話が一緒に書いてあります。で、そこでジェフパットマンがじゃあゲイリーと一緒にゲイリーがじゃあどういうことをやりたいんだろうということを聞きながら書き出していく。ここで実はユーザーストリーム現象の一番最初のユーザーストリームアップが発見されるんですけど。で書き出していくと、実は現在はものすごいいろいろやりたかった。ゲイリーとしては、この業界詳しいので、当然これぐらいの機能はないとみんなに使ってもらえない。てか俺はこれぐらいの機能が、いろんな人たちがいる、人がいろいろいるんですね。世の中、その音楽業界にはこういう人たちがいて、こういう関係者がいて、でこういう作業が必要だと。俺は全部知って頭の中では知っているので、これぐらいの機能がないと困るというふうに書き出したんですけど、書いていってみると、床いっぱいですね、カードが溜まってくるしまうぐらい実は要件がたくさんあるんです。結構これが世の中的にはよく起こっていることかなと思います。業務の専門家だったりあとビジネスに出していかないアプリで、その社内向けのアプリをやっているときにも、例えば、どうしようかな、特許庁の話じゃないけど、 まあ、業務をやってる人たちからするとこう日々いろんな業務をやっているのでアプリケーションを作りあのそこを助けるアプリケーションを作ってくれるっていうふうにあの開発者の人が来てくれたりするとみんなこうわーって思ってあ これもあれもこれも、やってくれるとすごい楽になるのにっていう話もたくさんしてくれたりします。あこれちょっと信頼にもよるんですけどすっごいいろいろしてくれることがあるんですけど、全部貯めてあの全部作ろうとするとものすごい膨大になる。これ仕事してるんで大体どこの業務専門家とか業務やってる人もすごい大量の仕事を毎日こなしているのでそれがストックさんだと思うんですけど、私たちはプロ の開発者なので、業務専門家の方が全部言ったことを全部作ると、いくらも無限にこう物が作るということはよく知っている。経験上多分皆さんよくご存知だと思います。じゃあこれをどうやって、どこまで作りますって強引に落としていくかっていうのが結構悩ましいポイントになってくるかなと思います。でジェフの方法は、一旦すべてこの場合はあの一章に出てくるケースですとステートゲイリーの言うことを全部、カードに書き出していきました。イン・ザ・ストーリーと言われるカードですね。ジェフが何をしたい、じゃなくてバンドマネージャーとして何をしたいとか、まあ、他のロールですね、ファンがこのタイミングでプロモーションを受けたいとか、を全部書き出していって、各ロールに対して、どういう時系列で、順番を作っていくかというのをあの全部一回書き出しました。で書き出してみると、
あの、ゲイリーは最初はね、あのやっぱりアジャイル開発、エクスキューティブプログラミングをやってる開発者に頼んだんだよね。それでユーザーストーリーの形式で要求を出すというところまではあのそのエンジニアから教えてもらって、ね、ちゃんとできてたんですよ。ただしいわゆるフラットバックログ、さっきの一次元に並んだバックログ状態で一番作ってほしいものをまず1枚お渡しするんですよ。でまた例えば昔のエクストリームプログラムみたいな毎週だから1週間だけイテレーションだから翌週になるとまたね次作ってほしいものをストーリーカードがずっと順番に出していったんだけども一向にサービスとしてリリースできないと。結局1万2千ドルかな1万4千ドル1万4千ドル1万2千ドル突っ込んだんだけど一向にいつまでたってもサービスがリリースできなかった。でそこにジェフ・パットに相談して全体像を描いてみるとこんなことになってたと。だからこれを飛び飛びに要求を出してた可能性が高かったね。原因この辺のね、例えばその何かプロモーションのメールを送るとかこの辺のこのエリアだけこのユースケース全部作ればきっとリリースできたのかもしれない。この子飛び飛びに要求を出しちゃったから全体を知らなかったのゲイリーは。ゲイリーの頭の中にはそれ あったことはあったんだけどもでもこんなことになってると思ってなくてこの機能は大事だよこれも大事だよこっちも大事だよって順番にその一番重要な機能だけを開発者に対してリクエストを出してそれを毎週作ってもらったんだけど一向にリリースできないってなっちゃう。それフラットバックログの比率って書かれてるんですけどねこの問題。そういう話ですね。
そうですね、はい。で、
で、こう全体像が出てきたんですね。
でこれはあのゲイリーの会社なんですけど偶然にして、会社がちょうど引っ越した時に、うん、床がバーッと開いてたんで床を使って出したっていうのが有名な図なんですけど本人ですけど。で、これをこの整理の仕方っていうのがこの時、ジェフ・パトンとゲイリー話しながら発見するんですけど実はですね、これ多分世界共通だということがこの時発見されたんじゃないかと思ってるんですけど人間はこう横に整理すると左が時系列的に言うと前右が時系列的に言うと後ろっていうのがどうも共通認識らしいと。これジェフとゲイリーの間で発見されたものでもあるんですけど他の人に、まあ、当てても大体同じこう自然とこう逆にはしないという感じらしいですね。で僕もまあそれは感覚的には、まあ、右が以前で左が以前で右が将来っていうのはなんとなく
そうなのかなと。
それから縦ですね。縦は、上がより重要で下がより重要じゃないというか、あの、まあ、ちょっと派生的なもの、オルターというんですけど、より上の方がもっと重要というふうな、これも多分世界共通っぽい感じというのがちょっと発見されたと。でこうやって整理すると左側に、より昔の、あの、より以前、先に起こらないといけない。で真ん中辺がこう、後の、発生するんですね。この場合だと、あの、まずはバンドマネージャーが、あの、準備ですね。プロモーションの準備とかいろいろするっていうのが先に来て、で、実際、途中からファンの方にメールが届いて、ファン側の人、そのバンドを追っかけてファンの人たちに情報が届くと、ファン側で、あの、その、プロモーションの内容を読んだりとか、ファンがさらに友達と共有したりとか、こういうふうにいろんな情報が時系列に並んで、さらにこういろんな、まあ、機能を書き出してみるのが縦に重要で並べることができる。これが見つかってきた。これがあのユーザーストーリーの基本的な流れですね。ちょっとですね、本を読んでいるだけだと、ちょっとなかなかこのカードを書く感覚っていうのがなかなか取れないと思うっていうんですけど、ちなみに付箋にいろいろ物を書いて開発管理したことがあるのがどれぐらいいらっしゃいますか？あんまりない、3分の1弱ぐらいしかいらっしゃらない。ちょっと
直接には打ち込んじゃってんじゃないのか。
そういうこと？
紙に書かずに、
紙に書かずに、要件を
ジラとか、ピボタルとか
そうですね、ジラとかピボタルとか、あと
エクセル
とか紙に書かずにそのまま書いてる、あのなんか要件管理のツールに入れてますよ、ね、
ああ、でも、
いらっ
しゃるんですね。
いらっしゃるんですね。ちょっとですね、紙に書く練習してみたいと思っております。で
じゃあ左右分かれて配ろうか、そっち側を。一束は2人で分けるぐらいで、横の人とちょっと分けてみてもらえませんか？
せっかくなので僕はいつも会社の中でやってるんです。皆さんと用意したいと思いまして、付箋を配らせていただきます。で、付箋多分ちょっと数足りないので、結構余りました。まあ、じゃあこのネタができないので、付箋のすごいところ、その1、付箋が、まあ、あの足りないと思ったら、隣の人と簡単に分けること
ができます。付箋のうまい方
いらっしゃいますか？大丈夫ですね。はい。
ですね、あの付箋の束が足りなければ、はい、簡単にこう分けることができます、ね。うん、あのコンピュータディスプレイだとこう分けることがなかなかできなくて、コンピュータディスプレイをこう横の人に渡さなきゃいけないんですよ。スケーラビリティがないですね。だけど付箋はこう無限じゃないですけど、100枚まではスケールするので分けることができます。これは非常に早い。それからですね、もう一個、すみません、付箋のインプットデバイスじゃないですか。あ、来てます。
もう、はい、
あ、付箋のインプットデバイスもあのペンの数だけ、用意することができるということで、付箋とペンは簡単にスケールして、お一人の一人の手元に簡単に届くということでございます。で、ペンは1個、多分60円か80円ぐらいで買えますので、あの非常に安くですね、スケーラブルのインプットデバイスがすぐ出るということで、まだこれは多分電子には勝てない、電子が紙に勝てないのかなと思って、このネタをまず買いたい。じゃあちょっとですね、付箋を使う練習をまず最初してみたいと思いますけど、付箋にはですね、付箋は今回あの皆様の頭の中にあることを出すために使うんですけど、出すだけじゃなくて他の方と共有するためにこの付箋を使っています。なので、あの付箋ってこのすごいスペースが限られてるじゃないですか。あの 画面に対してだいぶちっちゃいと思うんですけど、なのでここに書くことってそんなに細かく書いてしまうと他の人に読めないからこの人になってしまう。付箋に書くことってすごい、これよく覚えていただいたんですけど、付箋っていうのは他の方々と共有するために使うんですけど、そこに書くのは1単語とか1文、まあ、長くても1文ぐらいまで書くようにしてください。でこれを他の方に見せるときに、まあ、付随した説明、なんでこの付箋がこう書かれている、なんでこの例えばユーザーストーリー、要件であればなんでこの要件必要なのかということを言葉で説明するというのを前提に、ここに書かれるものは覚えておくための最小限の情報を書くようにしています。これを称してですね、メモリにスティックする、スティッキーノートっていう、今ね、ネタバレをしてスティッキーノートっていう付箋を英語で言うんですけど、メモリにスティックするっていう、記憶に刺さるっていうのをメモリにスティックするっていう英語で言うんです。で、メモリにスティックするんでこれはスティッキーノートっていうんですっていう、嘘情報を渡すんですけど、それは真っ赤ですので冗談ですスティックって2つの意味があって、スティックってのはネバネバっていう意味ですね。納豆のネバネバはスティックです。でスティッキーノートってここにネバネバした 3M 特製の糊がついてますよね。これが壁にスティックするんで、スティッキーノートって言うんですね。はい、全然受けないです、はい、じゃあちょっと練習してみたいと思います。で、今日はですね、これのジェフ・ハトがいつもやってるやつなんですけど、ユーザーストリーミングアップの本の第5章に出てくるデータですけど、まあ、付箋を書いて整理していく練習としてやいつもやってるんですけど、皆さんが今朝ですね、特に今朝で、今朝徹夜してした人はちょっとあれですけど、朝起きてから、家を出るまでに、どんな準備をしましたか。これをちょっと皆さんに書き出していただきたいというふうに思います。で例えば、このジェフのパターンだと、細かいところでスヌーズを押すとか、アラームを切るとかから始まって、まあ、家族を朝食に呼んだりとか、そういうところに、まあ、いくつか今朝やったことが書かれています。多分皆さんそれぞれ違うことはされると思います。で、ちょっと今日の朝は慣れてると思いますけど、徹夜の人は、最近目覚めた朝をちょっと思い出していただいて、ちょっと朝の行動を書き出していただきたいと思います。目が覚めてから、家を出るような簡単にやったこと。で、付箋1枚につき1つのことを書いてます。これみたいですね。で、他の人に、説明できれば十分なので、まあ、1単語ないし、1つの文まで、ちょっと書き出していただきます。
じゃあちょっと何分くらいでやります？今、まあ、13分くらいですか。20分くらいなんで、7分。
そうですね。7分くらいで、10分弱でやりましょう。じゃあ、ちょっと20分まで、7時計で20分までですね。あと7分くらいで、書けるだけ書いてみてください。
これで書いたものはどうか。椅子もこの辺に貼り付け
ます。そうですね、ちょっとしょうがないんで椅子の2人貼ってみます
。椅子の背中に貼るとか
そうですね、前の人の椅子が、
ああいい、ね、
前の人の椅子のところで貼
って、ね、
分かりやすいんじゃないかな、
はい、
今日ちょっと場所が狭ってみましょう。
これはあれかな、一応動詞形で書くってことだね。何々をする、
そうですね、
歯を磨くとか、
たまにはデオドラント
とか、デオドラントつけるってことです
ね。たぶんつけるってことでしょうね。
うん、きっと行動だろうから、動詞で書くってことでしょうね。
そうですね。
乾かす
訳
してます。
結構
ね、ボリと感じないんだけれども、ちゃんと体を乾かすと訳して
ます。皆さんマークしていただいたら申し訳ないです。結構この図を作るのがいろいろストーリーがありまして結構頑張っていらっしゃる。
ジェルか、ジェルか、
ジェルか、ジェルか、ジェルか、ジェル
か、ジェルか、ジェル
か、ジェルか、ジェルか、
なんか話してたんです
か、スキーにかどうかを多分娘さんとかの話をして、うん、俺ジェフパックンが多分家族で、
なるほど、
今日スキーに行けるだろうかって話をして
ヘッドアップスキーなかったらスティアーズ
ヘッドアップスティアーズ
なるほど、ジェフパックンは双方なんか自分自身起きてるんですけど
一軒家で、そうですね、
クックエッグはご当時
卵とトースト
なるほどね、チャラチャラチャラチャラブレイクとか、このファミリーですね、なるほどね、ワイファンとキッズ、アメリカっぽいね、最近日本でも、
本でいくとすごい細かくなってるんですけど、うん、こんな細かいところまで手を抜かずに翻訳されてる、この本すごいもうこれも入って面白いなんです。
なるほど、ね、
ちなみにこのこっからこっちにこれが元 の、うん、本に載ってるやつ、これをにこの付箋のイメージを残して、うん、右側に翻訳の文字が載っている感じが、これがすごいいいデザインですね、
うんうん、どっちかになっちゃうからですよね、まあ、だいたい要所を翻訳するとき、こういう画像に関してはあんまり翻訳してもらえないからね、私は翻訳してくれてありがたいですね、
うん、この作業やったらデザイナーさんがすごいな、誰かというか僕がやった待て見切られよ
いや、それだね、
僕翻訳なんですよ、こういうのもやってる、微妙に主張しておきたい、たまに
デザイナー兼任の簡略者、ケネザラシ、まあ、前のね、今ケネザラシジェフはこれ、かなりちっちゃいコストイット使ってるのね、この時はね、この 7.5×7.5 タイプになって、これ、ちょっとあれだよね、1インチですか、2インチ、
これは、ね、オアチョップ用に多分こうや
っ て、ね、
このショバカメラで撮って、うん、この画面に収めて、見せるためにこれにやってる、これ多分ショバカメラで撮ってるんですよね、エルモで撮ってるんです
ね、そうだよね、ちっちゃいもんね、まだもうちょっと余裕があ
るね、作業しながら話が進んでるので聞かなくてもいい話を言いましたね、
バックグラウンドミュージックみたいな、バックグラウンドノイズだな、事実上なミュージックじゃないの、これはあれでしょ、いつもジェフはその彼の情熱プロダクトオーナー、あとは毎年ぐらい、毎年アジャイルカンファレンスでジェフパックのユーザーストーリーのセッションに乗ったりするので、その時大体導入はこのネタになるの、
そうですね、
ね、はい、この朝の行動をね、
皆さん朝必ずサボを着て、まあ、だいたい外れがなく 全世界の誰にも体験できるという素晴らしいワークショップかなと思います、うん、この、まあ、だいたい音を流しながら、うん、音楽を流しながらやるんです
けど、なるほど、
ね、カンフーファイターみたいな
の
流して
カンフー音楽やるの、はい、でもそれはないのね、ジェフバットのイメージ
はそうなんで準備やった
という感じで、大体かけたのか、かけた方も多いかな、大体かけた感じがしますけれども、
すごい書かれてますね、すごいですね、そうですね、うん、じゃあこれぐらいで、ちなみに何枚ぐらい書かれたのか、ちょっと数えてみていただきたいんですけども、一人僕の店からもすごいたくさん書いてる人が見えるので数える前って申し訳ないですけど、ちなみに何枚ぐらい書きました？
8枚、
たぶん大体でも10枚ぐらいは10枚以上書かれたらってぐらいじゃないですか、半分ぐらいは書いてます。ちなみにものすごい枚数が見えてるんですけど、何枚書かれて
14枚
より超えたってから、
あ、そっちの奥にました、
あ、何枚ぐらいかかる、16枚、今日の最高到達16枚、 革命でございます。であで、じゃあちょっと次のワードに行きたいと思うんですけど、今度はですね、できれば、この、まあ、場の中で、ちょっと共通認識を作っていきたいなと思います。で、まあ、一般的にある動きとか、まあ、本来はちょっと類型してどういうパターンがあるかと話しているんですけど、今日ちょっとワークショップとしては、全部細かいパターンが含まれるので、ちょっとこの場での合意として代表的な、朝の行動パターンを作っていきたいと思います。で、モードにですね、
どうやってボードを使うか、そっち持って くる、これ、
真ん中でやってくるとかですね、
真ん中で持ってると、さすがに引かせるか、もう、画像が上に乗っちゃうけど。
燃えないことにな
ってる。そうだね。この辺からダーバーとか煙が出て。
で、どうしようかな。ちょっと人数が多いので、代表の方だけにしましょう。ちょっと一番最前列の方でちょっとご協力いただいても、あ、ちょっと待ってください。そうか。すごいたくさんかけてる人中心になるんですね。さっき10枚以上って、10枚以上かかれたからどれぐらいですか。
1、2、3、4、5、こちらで6人、それで7人、8人です。
8人、あ、ちょうどいいですね。10枚以上の方、ちょっとご協力をいただいてもよろしいでしょうか。
どうしますか。立っていただいて、こちらに来
ていただいて、そこでやりますか。
こっちで、
はい。
こちらちょっとお越しいただいて大丈夫ですか。10万円以上かかれた方、こちらの方で。ただ、こうやって、そこら辺の荷物はいらない。見えない。こうやるとみんな見える。
いや、一回ね、昔の場合もありました。たぶん、立ったまま。はい。ちょっと後ろの方見えないかも。
そうですね。まあ、
見ていただいて、遠巻きに見ていただきたいと思います。で、ご協力いただく方、すみません。ちょっと、これからの指示にしていただきたいんですけども、1、2、3、4、5、6、7、8名さん。8名さんって、9名さん。あ、9名さんいらっしゃいました。9名さんで、あと、
10名なんですね。
10名さん。
ちょっと多い。
大丈夫だと思います。
はい、
ちょっと多いかな。やってみましょうか。10名で、普通ね、会議で10名で合意するのってすごい時間かかるじゃないですか。で、端からですね、だいたいこういう会議するんですよ。端からの方から、どういうもの書かれました説明してくださいって、だんだんこう説明していって、説明が終わると、1時間経って言うっていうのが、こういう会議がよくあるんですけど、と思うんですけど、ジェパストンの、見つけた会議のやり方というこの合意の作り方はちょっと違いまして、無言で貼っていくというやり方がございます。で、それをやってみたいんですけども、じゃちょっと皆さん、朝の行動なんで、いろいろ書かれてます。朝の行動について書かれてます。で、その2枚のボードのところに、その書かれた付箋を貼っていただきたいんですけど、皆さんそれぞれ の皆さん全員手に持たれていると思いますので、それぞれの観点で近いと思う付箋は近く、遠くと思う付箋は遠くに貼っていただくように、全員で喋らずに作業をしていただきたい いいですか。で、人の付箋を動かしてもいいです。自分の付箋だけじゃなくて、貼られている付箋が近いと思ったら近く、自分の付箋がその近くと思ったら近くに貼る。で、ちょっとごちゃごちゃしていたなと思ったら、ちょっと移動しながら剥がしていただいて、10人で一つの、これクラスタリングですね。似たものは近く、豆腐のものは豆腐に付箋を貼っていただいてよろしいでしょうか。なんか質問ありますか。大丈夫ですか。あ、はい。性の順番、時系列、いいご質問ですね。今の時点では時系列そんなに気にしなくていいです。ちょっと後で時系列揃えましょう。多分時系列を揃え始めると、多分これは前だ、これは後だって時間かかってしまうかもしれないので、一旦時系列は考えなくていいということにしましょう。これはやり方によります。実際、もうちょっと人数少ないときは、いきなり時系列やってもらいたいと思います。はい、一旦、今回は時系列と関係なし、後でしょう。
これ一人ずつではなくて、わっとこの10人の方ここに群がっていただいて構わない。
はい、構わないです。あ、そうか。白いボードが2つあるので、2チームに分けますか。
この5人ですよ。こちらのチームと。
じゃあ真ん中の方。
ここで5人。ここで5人。はい。ここでちょうど。
5号ぐらい。
5分ぐらい
あれば終わるかなと思います。手が止まったところで終わりにしましょうか。
はい。
多分4、5分あれば少し時
私たちは少し おしゃべりをしてます。またバックグラウンドミュージックで。
そうです
これ、要するに日本語で言うと KJ4 ですよね、今、皆さんやってらっしゃるね。グループで KJ4 をやってらっしゃる。まあ、英語ではね、アフィニティダイアグラムという言葉で大体書かれてますね。KJ4 っていうのは一応、川北研究所でした。あそこは登録商標を取ってしまってですね、勝手に KJ4 って言っちゃいかんということで、一応待ってるという、都市伝説らしいんですけどね。いやだって、もう書類切れてんじゃねえかって話があるので、だって、解決しろが取ったのは、あれ、刑事法開発したら1960年代の終わりぐらい、70年代半ぐらいも取ってますから、もう40年ぐらい経ってますからね。だから、もう書類は切れてると思うんですけどね。そんなことはない。なので、英語ではアフィニティダイアグラムっていう感じ。なんか英語でアフィニティダイアグラムって書いてあったら、あ、ケージ語で何かやるの。日本語で言うの。そういうのを思うと分かります。これあれですよね。触った人は自由に触って
構わない
。必ずしも誰か一人が触ってるから、簡単じゃ触っちゃダメっていうことになって、こうやってグループでケージ語でやるときは、誰でも触って構わない
んですよ。一般的な会議と違うのはやっぱり話す順番を決めてしまうと、そのちょっとあさっての方向の話とかをし始める人がずっと時間を取ってしまったりとかするんですけど、もう付箋に書かれたことしか動かせないので、あんま関係ないことは話せない
と思う
んですね。なので大きな声を持った人に持っていかれないとか、いろんな価値があ
るかな。だいぶなんかできつつあるような、あっという間に5分もかかる3分ぐらいでできた感じがしますね。
今週
どうします。今週もなんですか。そしたらG、これはワイヤーですね。はい、
じゃあちょっとこちらのチーム手が止まったような いただいてもよろしいですか。
じゃあ皆さんに見えるような感じ
ですね、はい。ありがとうございます。助かります。すいません。
横の人は見えない感じ。じゃあもっと前へ出るんじゃなくて。逆に見えない。
見えないという説は。
やっぱり見えない。持つのが大変。
はい。で、こちらの方は、カーテンを開ける、ドンスタンプというのが、歯を磨く、顔を洗う、テレビを見る、メールを見る、新聞を読む、なるほど。で、服を畳む、服を選ぶ、時計が開けて、コーヒーを飲む。最後に、アイロン系が、アイロンをしまう、出す、かける。で、子供を起こす、話をするのが、最後に、化粧をするのが、男性女性が一枚ある、はい、ありがとうございます。こんな風に、ある程度まとめが出てきて、セリフタイプがするんですね。向こうのチームに行くという。こちらのチームも、やはり、アラームで目を覚ますということです。チームは結構情報収集系ですかね。会社のチャットを確認するとか、通知を確認するというのはこちらもやっていて、ご飯を確認する。それから洗濯機を洗濯機を確認する。それから髪の毛、すごいね、シャワー。それから歯を磨く。で、トイレに行くと、まあ、で、着替え、荷物。の準備をする。あ、水着です。で、戸締まり、窓閉まり、戸締まりではない、ね、こちらまた違ったと言われてますね、はい、どうもありがとうございました。じゃあちょっと引き続きご協力をいただきたいんですけど、
この今の10名の方にご協力いただきたいんですね。
そうですね、はい。
で、これどうしますか。こうやって、
はい、でちょっと置いておいていただいて、はい、そしたらですね、今度今の時点では右側のは近く、で遠くのものは遠くになっているだけなんですけど、ちょっと枚数が多いので、例えば歯を磨くは複数枚あります。なのでこれは1枚残してくれて、歯を磨くは1枚にしてください。それから長整理していくんですけど、次は左が時系列の前、右が後という形にしていただきたいと思います。でちょっとね、足りないかもしれないですけど、まあ重複したものは、似てるものがあるじゃないですか。ものによっては、シャワーを浴びるっていうと、体を拭くっていうのは、まあまあ、体拭かないってことはないでしょうけども、シャワーを浴びるっていうことをするんで、体を拭くっていうことで、まあ、似たようなカテゴリーになって、まあ、シャワーを浴びるがメイン。で、より副次的な細かなタスクっていうのは下で、体拭くのは副次的なので、まあ、下にするっていう作業を、イナスリマックの法則によって、整理ができるかな。そういう形で、より重要なものは、まあ、縦列使ってるので、そうじゃないものを、まあ、ちょっと下に並べる形で、整理をしていきたいと思います。
これじゃあ、今も5人ずつのチームでやっていただくって感じですか？
そうですね、はい。
で、これだとカードを動かすスペースがないんですけど、はい、どうしましょうか？こっちにちょっとしばらく逃げるって。壁に少し逃げるってでもありますけど、それで後で、このパネルの上に最後、まあ、変えてるということもできるけど、全部このパネルの上でやるんですか。
どうしましょうか。上に逃げましょうか。
これ上に逃げても構いません。こんなことやって。
いいですよ。
いいです。はい。
ここの壁もあるんですよ、
ね。いや、ここも別にあるでしょ。これだって、あ、元々つかない。
よくできた
から、はい、なのでこっちに逃げるのは大丈夫ですね、しばらくね。で、最後ここへ帰ってきてください。同じものは1枚にまとめちゃうか、もう捨ててしまう。カードは完全に重ねる。
一旦机使いましょうか。ちょっと上の机がちょっと横広いので、
はいはい、
上にちょっと時系列整理、これから外して、
ね、
時系列整理をしていただきたい。
なので最後もう一度このボードに清書する感じ。
そうですね、ちょっとまたボードに、
はい、じゃあ、もうちょっと5人ずつ、こちらに来て、机の方に展開していただいて構わない。
だもん。
同じカードはどうしますか。
これの喋ってください
。あと同じカードどうします。ステーブルカードは、
必要なカードだけ下に下ろす形です。同じカードは一旦そのボードに残しておいてください。
なるほど。全く同じカードはボードに残しておく。
はい。
で、横軸は時間軸、
はい、
で縦が、一応重要度というか、そう、まあ、頻度も高い、
はい、
それが頭を行動して、そういう感じで二次元に並べるということでよろしいですか。
はい、
はい、ではまた5分目標にやりますか。今35分ですからね。
はい、じゃあ5分でやっていただきたいと思います。
じゃあお願いします。ずっと座っていても何でしょうか、後ろが眺めるという一つの手順です。あと後ろから写真を撮る。どうぞ、ジムにこちらの方もこちらスペース比較的広いですので、こちらにお越しいただきます。ジェフパッドもあるんですよね。横をアンドゼンって書いてますから、ね、で、さてがオアマイアンドゼンなので、これがあって次にこれっていうのは横で、さては A またまでマイトなのでかもしれない、うん、オアかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないっていうのはさてに本の中では書いてますね。はい、でこれも今ディスカッションしないと全然前に進まない。横は安藤先生ですね。
ここでよく何かの前に必ずやると限らない経費が出てくるんですけど、そこはちょっと相談していただいて、今はことを順番にしましょう。例えば服を変える、着替えるのと、歯を磨くのは順番どっちで、こう人によって違ったりする。
なるほどね。
決めてしまっていて、こちら
は、まあ、その歯磨きのタイミングで一番やっぱり食べてから磨く方と磨いてから食べる、それ違います。ちなみに川口さんは
どちら派？僕は磨いてから、食べてから磨く。たまに磨かない派。
あまり歯のためによくないかもしれない。僕は磨いてから。ただし、いわゆる本当の歯科 の, その歯磨きを使ってしまうと、その食べ物の味が変わってしまうので、塩はみなきていうか、それだと食べ物の味が変わらない。
一番ですね、意外と歯磨きあんまり使わないんですね。うちの
妻は。じゃあもう水だけ。
そうです、
ね。あ、それでも十分なんですよね。
意外と研磨剤が歯を傷めるとか、
切断
がありまして、あんまり使わないですね。
ちなみにそのジェフパッドはどっち派？ご飯と自分の行動やんないから、
自分の行動を、あ、いや、本人も出てきます、はい、はい、どっちしか、ここまで細かく、
そこまで細く読めなかったの、はい、
なるほど、なるほど、
もし大きな謎があったら、ぜひ確認するように、先輩と一派なん
か、
なんか
エラジンが来てるじゃないですか。ジェフパッドが来て初めて日本に呼んだのが2011年です、はい、その時に最大の目の前で見て最大の衝撃だったのは、彼に剣を走らすスピードの速さ、どんどん入っていく、今日皆さんも体験していただきました。それでこんなに薄めに日本を描くのかというところが結構驚いた。
ディスカッションしながらどんどん感じられてる。 D の例で会話をしながらね、 カードに書き出したんですけど、そんな感じでやったんですよね。
そうですね。
見た人は実は起きたりする
その時には、ゲイリーは、まあ、書くっていうのがそんなに慣れてなかったので、ゲイリーの2人の時は、まあ、ジェフが全部書くでしょうねって言いました。あれですね。
今どうしてますか？ユーザーストーリーも書き出して。ファシリテーターで書くんですよ。それとも、参加してる？まあ、ステークホルダーにどんどん書いてるの
か。基本的には、集まった全員で、
書く人に書いてます
。手分けがいくらでもできる。さっきのスケーラーってアーキテクチャーを含めてスケーラーって言って、言った人が書かなくても、手分けを何か。他の人が書かなくても
。じゃあ、初期みたいなのをやる
ってことは初期置くまではやらないんですけど、まあ、一般的には他のチームの人を書くの慣れてくるので、書けるのか、他の人たちっていうのは、こう、あんまり書くの慣れて
くる。そう
ですね。その場合はまあチームが創生した
と、だからまあエンジニアの人が、まあ、他のステークホルダーの人の代わりにユーザー通りを、
はい、ユーザー通りの形式でこの人が決まってるならどうしかっていう誰が
誰が何々したい出かける前だいぶいいですけど、だいぶ手水さんだと思います。こっちの中ずいぶん綺麗なほとんどカードがなくなります。今のウィンパイアあれは重複してるのかな。
完成品は今机で
どうですか、こちらはだいぶできた感じになる。あ、だいぶできたということでしょ。こちらもこちらも一応できたみたい
な。あ、できました。
はい。
ちょっとこちらのチームの、どんな感じだったか、どんな感じだったか少し説明をいただくと考えたいんですけど、どういう議論があって、こう、教えていただけますか。
こちらの議論もお願いしていいんじゃないですか。
はい。はい。こちらのチームはですね、いや特に議論がなかったんですよね。時間がなかったので、とりあえず目を覚ますところから目覚まし止めたというところから始まって、まあ、その次に、まあ、身支度とか、その前にカーテン開けるとか、まあ、布団を頼むとかって、だんだん近くの整備から始まって、身支度をして、で、その後トイレに行ったりとかした後に食事をして、だんだんタスクが進んでる感じかもしれないです。
はい、
で、仕事のメールとかをチェックしたりとか、あとは子供と話をしたりとか、服を着たりとか、靴を履いて、で、それで行ってきますと言って、ゴミを捨ててっていう、だんだん外に向かってる感じですかね。この寝室から始まって、そんな感じに並びましたね。
ありがとうございます。
自然に並んできました。
結構そこ順番で悩むことはあんまりなかった。
多分悩んでたと思うんですけど、
時間が終わりで、
そうですね、相談する時間がなかった感じで、はい、なんとなく暗黙の了解でちょっとずつ、ね、こんな感じになってる。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそちらのチーム。
はい、じゃあこちらのチームもどうなんかな。一応流れをちょっと説明していただけますか。じゃあ、行きます。
はい。こっちもあんまり議論らしい議論はなかったんですけど、まあ、分かりやすい起きるっていうのと、一番端の最後出社するっていうところを、まあ、発信して、そこからまあ徐々に内側に詰めていった感じですね。
だから、ゴミを捨てるがありますね。
そうです。ゴミ捨てるのはなんか、まあ、今回出した人は、起きたらすぐだったらしいんですけど、なんか出社するべきかなっていう感じで、今、そういう最後になってきたんですね。で、あとは基本的に大体自然な時系列で、ちょっと迷ったのは。
途中どんな作業なの？一応主な活動だけ、
まあ、起きた後に、まあ、アラーム消してベッドから出て、で、まあ、窓の換気とか、あとは子供がいる方もお子さんを起こしたりとか、まあ、あとはその後トイレ行って朝食食べて、まあ、テレビつけたりマックの確認をしたり、で、まあ、家族を見送りしつつ自分の歯を磨いたりシャワーを冷え取りして身だしなみした後に、まあ、先戸締まりして 荷物をして出社っていう流れですね。あんまり揉めなかったんですけど、まあ、お風呂とかシャワーとか人によって入ったり入れなかったりする人がいるんで、そこら辺で少し迷ったりとかありましたけど、こっちもそんなに強い議論があったわけじゃないです。
はい、ありがとうございます。そしたら、はい、引き続き次のお願いがあるんですけど、
はい、
各いくつかの行動のまとまりが多分あると思うんですね。例えば、お昼からアラームでスレッドから出るとかっていうのは、まあ、行動だと思います。その後子供を起こしたりとか朝食を食べたりとか、あの行動にまとまりみたいなものが見出せるかなという感じがします。例えばこれとテレビをつける新聞を読むみたいな、まあ、あの起きるとはちょっと違う行動ですよね。だからそういう行動のまとまりを少し見つけ出していただいて、それにちょっとラベルをつけていただきたいと思います。ラベルの名前はあのお任せですけど、
こちらのオレンジじゃあこのオレンジのコースということで、ラベルをここら辺にポンポン。
もちろんもうすでに多少相談しながら進めていただいているのと思いますので、クラスターというか、どういうまとまりかを見て、それぞれのまとまりに入れていくかラベルをつけていただ
いて、うん、じゃあこれも数分で、
そうですね、
まあ、大体50分ぐらいまでをメドレーですね。
情報系に行っちゃいましたね。はい。こちらのチームは今気象と食事情報と意識と最後外出と5つのグループで大体ラベルがつきました。
こっちも似てますね。情報収集、コミュニケーション、それから外出の準備、
外出
という、
そういう準備
プロセスですね。
まだなめるが、
まあそれ、はい、ではそれは後のお話し、
はい、
それなんですか。
今それぞれのチームで多分すでにもう、例えばこのラベルで身支度って言えば、多分その下にある行動、身支度というのは何を表すかというのがチームの中で共有されている状態になっているかなと思います。身支度といえばこのチームで言うと髪の毛を乾かしたり洗顔したり風呂に入ったり起きたりというのが身支度ですということですね。これが共有されている状態ということになるかなと思います。でこのような作業を、みんなでやったということが結構大事な、もうよくなんかね、共通認識を持つために大事な作業かなと思います。さて、はい、
で
さてさてです。ここからが、
はい。
あ、はい。
で、
あ
と、
はい。ここからはポイントなんですけど、
はいはい、
先ほどお話でもありましたけど、ゲイリーのフラットバックログの話だったんです。ゲイリー上げてみたら面白いたくさんあったと。
はいはい。
で、朝もね、いろいろ状況によって時間が足りない時ってたくさんあると思うんです。
はいはい。
で時間がある時に、足りない時にもう全部をやるっていうのは多分できないと思います。で、じゃあですね、次の、また皆さん5人でやっていただきたいんですけど、
はい、
1分差し上げるので、やべえ起きたなと5分しかないやばい 5分以内に家を出なければいけないです。はい、5分しかないときに何を残しますか。これをちょっと上のボードに貼っていただきたい。
オレンジの今のカードは使わない
です。オレンジのカードは使う、はい、あオレンジのカードはちょっと上にラベルとして貼っていただいて、
その下にあたりにあれなのかな、最低限やりたいことを貼り出す、はいはい、5分で家を出るためにどうしても必要な活動だけを下から上に貼り貼り、残りは残してお
く。そうですね、残りは下のままで。
オレンジのカードは一応全部上に上げるんだ。
そうですね、オレンジのカードは一旦上に上げていただいて、あのオレンジの中でやらないこともあるんです
ね。そうそう、はい、あの必ずしもオレンジの下にカードが全部ないということなんで、
ちょっとやめてください。
はい、じゃあ1分目、はい、1分で5分で出るのために必要な活動をリサポートして
の化粧は大事です
ね。今日はただ女性がほとんどいらっしゃらないから、
だいぶ偏った
すごくほとんどエンジニア系ばっかりだ
これは結構大事なポイントですよね。あの女性向けの何かを作るときに必ず女性が入っている方が有利。
そうそうそう。そうです
よ。はい、よろしいでしょうか。
はい。だいぶ出たん
ですね。はい。じゃあまたそれぞれのチーム何が残ったかというのを説明を
いただけると。はい、そうですね。こちらでは先ほどと違うのはこちらです。何が残ったかこっちから説明していただきます。
まず化粧で目覚ましを止める、それから身支度で顔を洗う服を着る、女性の場合はですが化粧をする。でその後食事、情報収集、家事などをすっ飛ばして、外出の準備で靴を履く、カバンの中身を整理する、トイレに行くで、出かける。
はい、ちなみに落としたのは
諦めた。
支度系でいうとシャワーを浴びたり、あと歯を磨く、これ飛ばすかどうさないか議論になったんですけど、
あともご飯も食べてません。
あとは食事は落としてます ね。あとはあのテレビ新聞系ですね。
ありがとうございます。じゃあこちらもシ
ーズン、はい、まあ、まず起きてアラームを消すっていうのは瞬間で終わるのでそれが入っています。で食事と情報収集系はすっ飛ばしてトイレ、まあ、さっきと順番ちょっと違うんですけど、身支度系でトイレ行って服を着て、あとは荷物の用意して戸締まりしてもう外に出る、もうそういう最低限のものだけ残っています。
ちなみに落としたの5分だと、まあ、やらなくていいかな。
そうですね、5分だと、なんかさっきだと窓を開けて閉めるみたいなちょっとゆったりしたのが書いてあったんですがないのと、あとは食事が全く入ってないです。あとマックを開くとかテレビとかっていうこの情報系は全部なくなってる。あと歯磨きとか、洗顔とかっていう身支度のこのちょっときれいにしなきゃっていうのは全部なくなっちゃってます。もうトイレに行って服着たら出るっていうそのまま出るっていう。残念ながら化粧もこちらのチームには残ってません。
女性がいなかった。
そうですね、ちょっと残念なサービスになっちゃいそうです。
ありがとうございます。じゃあ、お席に戻っていただければ
と思います。はい、どうもありがとうございました。あと5分ぐらい
ですか、時間ね。はい、で今のこの流れがですね、あのリザストリーの基本になりますので、時系列と縦の流れですね。で厳密に言うとこれはあの新しく作るアプリだったりサービスの収録のマップではなくて、現在今日行われた皆さんの行動を今書き集めて応援していた NOW、現在のストーリーというふうに書いています。 で、ここに対して、じゃあ、新しいアプリケーションが、アプリケーションのサービスが、まあ、何か必要だったとして、じゃあ、それによってどう行動が変わりますかっていう、まあ、ストーリーマップをまた別に書いていく、作っていくっていう、まあ、流れに、これを将来マップ。っていうふうに言われます。
なんかストーリーマップってそれで2枚書くってことですか、ね、
そうですね。
原則としてダウンマップと、はい、まあ、レーターマップって、
はい、
どんな話で書いてあるのかな、将来のマップのことはレーターマップですね。現状と改善した未来、その2種類マップはストーリーマップというのは存在
しています 。少なくとも、ソフトウェアを開発するのに、必要なのは、まあ、レーターマップというか、
なるほど、
ソリューションのほうのマップが、まあ、必要かなと思います。
プロダクトバックログっていうのはあれはレーターの話だよね。
そうですね。そうですね。はい。
で、この今上に残っているものがいわゆる、
あ、そうです。で、上に残っているものがいわゆるこの場合だと最プラまあいろいろやることあるんですけど、最低限最短時間で、朝起きるという。行動、朝起きて家を出るというこの行動を満たすとすると、必要最低限必要なの、最低限必要なの、これを MV、まあ、リソートとだけ MVP と、
そうですね。
で、
まあ、実際ここはね、今朝の行動だろうから、はい、まあ、ミニマムバイアブルアクティビティかもしれないですね。
そうですね。
MVC
かもしれない。MVA かな。
あ、MVC。A だね。MVA に。
で、こういう分け方を使って、アプリケーションを作る、ソフトウェアサービスを作るときも、まあ、必要なものを、さっきの経緯の床にある、ストーリーと同じように、ざーっといろいろやるべきことを、やったら嬉しいこと、必要なことがたくさんあるかもしれませんが、その中で、まあ、最小限のコストで、まずはその、ユーザーに使ってもらう。実際にそれを試す。それがもちろんいいものかもしれないし、出してみたらダメだったということかもしれません。何しろそのうまくいくかいかないかのフィードバックを得るのに最低限 の、 そのアウトプットを進むために、じゃあどういうものを残しますか、こういうふうにマップを縦に使っているということですね。
これがスライスです
ね。はい、
マップをスライスにするということ
ですか。そうですね、はい、これを使って いついつまでリリースを最初のリリースしなければいけないというのを上にしまして、で、いや、その先でいいよ、例えばクリスマス商戦までにはここまで出さないといけない、するとクリスマス商戦までに、必要なユーザーの機能なんだろう、でその先、次のリリースタイミングを決めたとすると、そこのマイルストーンまでに必要なものは何だろうというふうに、上限機能を残して分けて、で大事なのはその分けるときに大事なのは横ですね。例えば、これを分けたときに外出の準備のところとか外出が全部落としちゃって、気象と身支度だけ残しちゃうと、これは最低限のものを満たさないですね。これをやっても家出れない、不完全な行動の、まあ、アプリケーションだったらバックログ の、 そのここの部分を全部作っても、無意味だということになってしまいます。
こっちも一緒ですね、うん、食事とか情報収集っていうプラットフォームは、まあ、実はなくてもなんとかなる、
ね、
そちらも同じことなんです
けどね。この横の方向の一貫性は、担保しながら、プロダクト全体を設定していく必要があるんです。これは全てのその次のリリース、スライスですね、スライスに関して、その次のスライスに関しても横方向一貫した、そこまでのものがユーザーさんに渡されますので、ユーザーから見て、その一貫したその最低限必要なものが、渡っているということが大事なので、そのチェックを部分を残して、
大体お時間か。
はい。
はい、
で、今、ここのワークショップで今体験していただいたのは、本の、実はそれマッピングで運んでいきますと、5章のところを中心に今説明させていただきました。
そうね、今日の話はだいたい5章の話ですね。5章では実際、これ5章と同じことあるでしょ、
はい、はい、
ジェフ・バットのワークショップではこれをやるってことですね。
そうですね、
今みたいな感じでね、はい、 うですね。
お疲れ様でした。はい、ということで、ちょっとユーザーストーリーマッピングの、まあ、簡単なご紹介ですね。ちょっとおさらいしますと、まあ、プロダクトバックログ、プロダクトバックログっていうのは、まあ、ユーザー、アジャイル開発だったり、僕ら要件のリストっていうのを作るんですけど、まあ、要件のリストっていうのが、まあ、意外と、今どこにいるかがわからない、順番が変わってしまうので、
フラットバックログの状態というのは、最初はあのボードにみんなで5人で貼り出したような状態ですから、
そうですね、
大体それがフラットバックログの状態ですね。はい、まあ、ほぼ混沌としてる、まあ。あれももちろん順番をつけるとしても、うん、その状態。
そうですね。で、端から作っていくと、ユーザーの一貫したところまで行くまでに結構時間がかかって、まあ、二次元を使ってですね、時系列と、あと縦の優先度を使って、ユーザーの一貫した情報、一貫したその、コードっていうのをまとまりを見つけていくと。これは今体験していただいて、今日、まあ、プログラマーの方とそうじゃない方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、おそらく共有知識として、どなたでも同じものを触っていくことがおそらくできると思います。これを称して、まあ、共有知識ですね。プロダクトに関わる、まあ、いろんな方の共有知識をここで書き出していきましょうというふうに思いますね。具体的には、まあ、この後ですね、アプリケーションを作っていく上では、このまたプロダクトバックログに、きちんとこれを落として、順番に、開発チームが作っていくという、まあ、活動が必要になっていくと思います。ここからなんか普通のいわゆるスクラムとかでやられてやり方。
これも最初のスプリントもプロダクトバックログになるって感じですか？
そうですね。
運営向けてるのかな？そうですね。はい、この辺を、まあ、2分割ぐらいにして、これが2スプリントの。スプリント
そうですね、まあ、スプリントになるかもうちょっと大きめな、
な
スプリントが
リリース
になるかもしれ
ません
。それはアプリケーションに変わるというのは、それに、まあ、例えば時系列をしていく、そうすると、まあ、迷子にならないですね。特に開発チームじゃない人たち、それからプロダクトオーナーじゃない人たちが、プロダクトオーナーが順番をこうバックログの順番を入れ替えても、他の人たちはじゃあ全体像として今どの辺が作られているかというのをストーリーマップの方でコードができるので、まあ、プロダクトの中に自由に、プロダクトマップをいじることができるという感じになります。ぜひストーリーマップと、まあ、プロダクトマップログ、もしスクラムやられている方がいらっしゃいましたら併用して、整理していただけると、どういう力ができてほしいかなと思います。
上に残っているものに順番つければ完全なプロダクトマップログですよね。オーダーをつければ
あ、そうですね、
例えば1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、そんな感じだね。
そうですね。でさらに、まあ、プロダクトバックログの場合は作る順番もあるんですけど、まあ、必要な流動ですかね、スプリントの中で、可能性としては、必要、開発チームがその期間内に仕上げられる、十分な実際の分割をしていくとか、そういった、まあ、ことが必要になりますが、基本的には初期バックログのボトムはい、じゃあ、今日はお時間となりまして、この後ちょっとサイン会がある見ますので、書籍紹介
どうしましょう。まだ時間はあるの
ちょっとですね、
僕も知
りたい。そうですね、
はい、じゃあそれは なしです。
そうですね、
この本だけ買ってください。
それも何なので1、2冊を買っていくのを巻きですね。今日ですね、まあ、書店さんですけど、
はい、これもどうぞ、じゃあ使っていただいて、向こう行けるですか。
もしこれを出します
。どれとどれ持ってく
る。任します。
まあ、有名なところに行くと、
今、太郎さん、選書を持ってきて、太郎さんはちなみにハンドルがバレルブックっていう、めちゃめちゃ本を読む人です。
三冊
元選手は。
三冊と関連本という意味ですね。まずは これ関係してるんですよね。
はい、これはもう新訳された加藤さんの新訳の、エクストリームプログラムですね。ケント・ベックが、まあ、最初に、エクストリームプログラミングを、まあ、紹介したのが第2版ですね。英訳、元の方は第2版そのままで、新しく訳を加算して完全新訳ですね。まあ、このユーザーストーリーマッピングにも出てくるんですけど、ケント・ベックは実はジェフ・パットンがいた会社にコンサルとして2000年か2001年とかですけど、コンサルとして行っていて、そのベンチャー企業だったらしいんですけど、そこのをアジャイルにすると XP を導入するというコンサルをしに行ったということで、まあ、ジェフ・パットンはそのままそのケント・ベックからそのユーザーストーリー、うん、このマッピングになる前にユーザーストーリーのやり方とか2000プログラミングのやり方を、まあ伝授されているという、うん、こういう関係になります。
なるほど。それとなんか、まあ、やっぱりもう本の中にリンスタが出てくるから、リンスタのバイブっていうところかな。
そうですね。
あ、ちなみにユーザーストーリーそのものはこのエクストリームプログラムの中で、まあ、初めて紹介されたのかな。ユーザーストーリーという手法がね、はい、うん、エクストリームプログラミングの代表的なそのプラクティスメソッドの一つがエクストリームプログラム。もう一個言えたのはペアプロですよね。
そうですね。
この2つが2大手法だ。エクストリームプログラミング系だ。
主に。ね、まだ、継続的インテグレーション
とか、それは
いろいろあります、ね、
うん。それも一応書いてある
ね。そうですね。
あと、リンスタと、あと、そう、本の流れから
ですよ。ちょっと、リンスタとアップはですね、あ、そう、本の流れ
で。本の流れから言うと、こっちになっちゃうからね。あ、はい、前の機会でのアラン・クーパー。はい、前の教会でラーラン・クーパーという実はこのアバウトフェイスですね。
で、もともと多分ジェフ・パットのアラン・クーパー、UX の方が先だと思うんですけど、アラン・クーパーっていうのは、ペルソナの方法を、まあ、広めたというか、ほぼ作った。
そうですね、ペルソナの考案者ですね。ジェフ・パットがユーザーストーリーマッピングの考案者であるのと同じように、アラン・クーパーがペルソナというものを考えた人ですね。
で、ジェフ・パットンはそのこの辺の関係に行くとこの間をまあつなぐぐらいの感じがジェフ・パットンの立ち位置になって
るかなと思います。エクストリームプログラミングとこのアバウトフェイスをつなぐような感じ。
そうですね。
プラスそこにさっきのリンスタが入ってきてる感じがしますね。
これは2010
年ですかね。
はい、ちょっとコンテキストが変わってきてて、この頃っていうのは、プロダクトまあ、アバウトフェイスに関してはもう、アラン・クーパーがやってた相手、例えばマイクロソフトのプロダクトだったりとかにコンサルしてたっていう、かなり大きなプロダクトのペルソナを、まあ、データドリブンにしてたなと。以前ちょっとクーパーのコンサルティング会社に行った人に見てもらったんですけど、報告書みたいな感じですね、ユーザーエクスペリエンス、ユーザーインターフェースを作りなさいと報告書があったんですけど、パッて見たら300ページぐらいありまして、結構頑張って作るっていう、ま
あ、どう考えてもウォーターフォールの時代の話だよね。
結構大きなプロダクトを作っていた、
うん、ですね。これが何か言うとその後
なそうですね。これが2000年、90年代の後ろぐらいですね。ね、はい、まあ、どちらかというとしたら業務用のソフトウェアというか、
うんうん、社内システムだよね。
そうですね。うん、が中心かなという感じがします
。その後ですね。リンスタが出てきた。
ネットバブルが弾けて、その後の、まあ、スタートアップ業界で出てきた。特に、うん、リーマンショックの後に、少ない投資で、スタートアップが生き延びるっていうのがずっと広まってきたのが、リースタートアップの時代ですね。仲間取りに行ったぞ。
これが意外とね、皆さん知らないかもしれないのでお話しするんですけど、これリースタートアップっていうのは、この2冊足すとリースタートアップなんですね。これティム・ブランクのアントレプレナーってやつ、これが顧客開発っていう手法が載ってるんですね。でそれに開発のところを要するにアジャイルエクストリームプログラミングを取り入れて実際にものを作ったっていうのがエリック・リースの体験なんです。それをもとに彼はリースタートアップっていう手法を開発したんですね。
はい、
でスティーブ・ブランクがコンサルティングした
んです。スティーブ・ブランクは基本的にはコンサルティングもやってるんですけど、スタンフォード大学先生で、アントレプレナー向けのスタートアップ向けの講座っていうのがあって、でこれをこの顧客開発、まずは ユーザーを捕まえなさい、カスタマー、コアになるカスタマーを捕まえなさいよっていう、そういうお話をしているんですね。順番が逆なんですけど、いきなり拡大す、大きな投資をして拡大するんじゃなくて、まずはコアになるユーザーを捕まえて、それでだんだん試して、それでうまくいくようになったら、市場を拡大しましょうという、順番の話をしています。フォーステムの話をしていますけど、でその、この講義を一番前で聞いてたらしいのがエリック・リスだというふうにスティーブ・ラッカーが言ってました。
スタンフォードは
聞いてたんです。そうですね。具体的な作り方は、
エンクリーズはエクストリームプログラムにやっていますね。この中で書いてある。この本の中に出てくるカラコンスはエクストリームプログラム当然ですよね。
ですので、一応エリクリスが言うにはこのアントレプレナーとスティープランクのやり方とエクストリームプログラム、アジャイルのやり方とカラコンスとアジャイルとプラス、一応リーン、トヨタ生産もしくはリーンの文化っていうのを、ミックスしてインスタグラムを作ったというふうに言っていました
。この本の中にもトヨタ生産方針の話が、ね、出てましたね。
はい、出てますね。
という感じかな。あと、あんまり絡みはないですけど、一応この本もある
はい、ね、これすごい本なんです皆さんとか組織、スタートアップでやられてる方は組織しないかもしれませんけど、周りの人に新しいことを毎年ちょっと一緒にやるためにいろんな戦術が必要になってくると思うんですけど、そういうのはたくさん書かれた素晴らしい本です。これもアジャイルの業界では多分アジャイルコーチの中で読んでない人はね、考えられてると思うんですね。これ意外とアントレプレーナーの教科書と近かったりとか、なんかマーケティング、社内マーケティングプロセスを考える。結構これと近い、匂いもする
っていう感じで、
はい、あとミニエクサイズ、
これいいでしょ
一応
ハリだ、
ハリ、
一応ご紹介しておきますか、
はい、で、アバウトフェイスとリンスタートアップが出てきて、今度、よりちっちゃなエリアで UX っていう話が、今のこの、アバウトフェイスをもっとこれはオーカーコーラですよ。もっと軽くリーンスタートアップの業界でも使えるようにしようって言って活躍しているのがそのジェフ・ゴーゼルですね。ジェフ・ゴーゼル。彼が書いたのがリーン UX とか、非常に薄いものになっていますが、軽量な、より軽量な職を目指していくという話になっています
。坂田さんも関与とかね。
そうですね。ジェフ・ゴーゼルはまた今度2月のようです。はい。
それなんか次の本も書いてるの？ジェフ・ゴーゼル。
あ、ちょっと。
なんかそんな言葉がちょっと
出る。
はい、大体以上、
はい、以上です、は
い、で、なんか締めはどうするこのまま自由解散で、
じゃあ、質問がありましたら、
ぜひ、そうだね、
な感じでお願いしたいと、
マイクを、
はい、マイクを、はい、
じゃあ、このマイクを、はい、返していきます、
はい、じゃあ、質疑応答の時間ということで、ご質問ある方、手を挙げていただけると。
先ほどちょっと実際やってみたときに、この2つでそれぞれ分けてやったときに、
はい、
こっち側にしかないものがあったりして、はい、なんか気づいたのかっていう感じがしたりしたんですけれど、実際にやるときにはそうやった方が良かったりです。しますかねぐらいなのが一つちょっと質問があると、あともう一つは、忘れちゃいました。ちょっと後で思い出したらお返し
します
。
はい。
じゃあ1個目はまずですか。
分ける方がいいかっていう話ですね。このワークの目標経営、合意ケースもあるんですけど、結局プロダクトをどう作るかっていうところが、ポイントになります。ですので、なるべく必要な情報が全て集まるように、これを作っていく必要があります。で、今回は皆さんの中にある情報だけで書いていただきましたけど、もちろん、例えば今日女性がいなかったりとかすると、女性の情報を取らなきゃいけないと、もうインタビューに行くとか、女性を巻き込んでチームを作る必要があります。ただ、皆さんを巻き込むと、結構な大人数もできると思いますけど、議論にどんどん時間がかかっていくので、必要な数を巻き込むようにしましょうというのが、ジェフだと思います。それですね。特に、スクラムをやっている場合は、なんか、チーム全員を巻き込んで、プロダクトを巻き込んで、このワークをやるということがよくやりがちだということなんですけど、ジェフがこの本の中で言っているのは、 そうでなくて、必要なステークホルダーですね、開発チーム全員ではなくて開発のことが、まあ、把握できている人と、あとビジネスのステークホルダーと、いう人を巻き込んで、作っていきましょうという、全員を巻き込まなくていいんじゃないかというふうに思っています。
思い出しました。思い出しましたよ。他にも
他にご質問ある方いらっしゃいますか。
今日はありがとうございました。私にはちょっと仕事がソフトウェア開発とかではなくて、はい、もうちょっとマーケティングであったりする、はい、ユーザーエクスペリエンスデザインだと思うんですけど、はい、僕は先ほどのマッピングでの、現在と将来ってこう対比して考えるんですけど、我々の業界というか随一と随一って比較するんですね、はいはい、でその時にその、なんていうんでしょうかね、アズイズから課題を洗い出して最初は良好的に解決していくアプローチってどっかで限界があるんじゃないかなみたいな話がよくないので、やっぱりその 2D っていうのはもうちょっとこう違う角度から、生み出していくないとなかなかそのイノベーションみたいなのにつながらないよねっていうような、じゃあでもどうやってやるのみたいなことがよく議論になるんですけど、まだちょっと本を一回通読しただけなんで読み落としてるのかもしれないんですが、その、対処療法的なアプローチを超える何かその、気をそこから得るというかですね、全くなんですかね、未知の課題を どうやって見つけて、でどうやって新しいストーリーに落とし込んでいくかっていうのは どういうふうに捉えている感じなのかなっていうのはちょっと疑問に思ったんですけど、
はい、ありがとうございます。大変いいご質問で、結構僕らも太郎さんといろいろ議論しながら、これってどうなんだろうって話は昔からあったりしてます。で基本的には先ほどの一番最初の絵が、その絵で説明、ちょっとこれ今アニメが入ってないんですけども、ここのところのアイデアがピコーンとくるのがあるじゃないですか。ここの前に、ストーリーマップをやって分析するかっていう、なおのストーリーマップをやって分析するかっていうと、多分そうはやってないと思います。でここはまあ、ある種の、まあ、業務領域の人たちの思いつきというか、そこに多分基本的には任されている、そこにジャンプというか発想ジャンプとか言われたりとかするんですけども、多分これ端からかコード、今のコード書いてたりとか、そのコード書いても多分そこは出てくると思うんですね。ですのでまずは発想がある、多分ものすごいその領域にパッションがあって、その領域の問題解決に対して人よりたくさん調べてる人がいらしてる、そういう方が軸になってこういうものが出てくるのではないかなと個人的には思っています。どうですか、
宇宙中パッドはこの絵を
描くの、
あ、で大丈夫ですね、他にそれを描いてる
から、それ、あ、そうです、ね、
あ、こっちに描くうまくいかないかな読めねえ246ページですね。一応ジェルパットンはデザイン思考だと言ってますね。ただデザイン思考に関してはそんなに、まあ、専門にしてないだろうなというレベルしか書いてませんね。でそんなすごいアイデアがどこから出てくるか、天才が思うんですこれアイデア、まあ、ユーザーストーリーマップを作る、まあ、ユーザーストーリーマップをね、UX の世界の人たちでジャーニーマップって言ってますけれども、あとはエクスペリエンスマップって言ったって、また一緒ですけれども、さらにビジネスモデルキャンバス加工が、リンキャンバス加工が、ジャーニーマップ加工が、ストーリーマップ加工がですね、iPhone は生まれないと思うんですね。手法から iPhone が生まれたわけではないと思います。だからもうこれはどうやってそのジャンプ、発想のジャンプを得るかっていうと、もうトレーニングしかないんでしょうね。
やっぱりこう繰り返し繰り返している中にあるひらめきがあるとき降りてくるみたいな。
ただやっぱり思いつける人と思いつけない人っていけると思いません、現実問題として100人が100人全員できるようになるものじゃないし、別に100人が100人そのすごいアイデアを思いつかなくてもいいので、だから本来はプロダクトマネージャーは一応発案者でないといけないわけじゃないけれども近いよね。
そうですね、
うん、でプロダクトマネージャーの数っていうのは通常開発者 と、どれぐらい10対1ぐらいかな、もうちょっと低く20対1ぐらいって十分。
ちょっと業界による、
まあでも10対1か20対1かそんなもんですよね、はい、それぐらいの比率でそういうことができる人を生み組織として生み出せればいいんだろうと思います。
ありがとうございます、
はい、まあ、デザイン志向っていう話が最近で自分の中に取り上げるんですけど、これも確たるこうすれば出てくるっていうのは、まあ、ない、
あんたことは全然保証されてな い,
されてない
です、ね、プロセスがあるだけですから。
ただ一番最初この辺から出てくるのは必ずその対面で議論とか時間ですね。デザイン思考もともとアイデアでやられてるのは本当に専門家を5人とか6人とか集めて、例えば社会学の人とか認知心理学、それから物を作るタイプの科学者を含めて5人ぐらい集めて、でしかもユーザー使われている現場に行ってどういう情報が何が起きているか観察して、それで出していくっていうのを結構長い時間かけてやるっていうのがデザイン思考のもとなので、まあまあ僕らそんなに学者じゃないですけど結構大変だなと思います、はい、
大体の
か答えがないっていう答えを出すのはすごい難しい。
はい、大体の
先ほど思い出された
何かありますか。
ちょっとさっきの話って全然聞いちゃったからあれだったんですけど、ちょっとやり方だけなんですけれど、
はい、
さっき現在マップのところだけやったんですけれど、将来マップっていうのもやらないといけないっていうところで、現在マップに対してこうまとめたんですけれど、それをやってから将来マップをやらない、将来マップだけそれをやればいいんじゃないかなって思ったんですけれど、どうでしょう。
はい、あ、これも大変素晴らしい質問だと思います。順番は特にすごくきっちり定義はないんですけども、さっきの順番で言うと、まずアイデアがあって、で解決策を考えないといけないじゃないですか。で、まあ、それをデリバリーしていくと思うんですけど、アイデアがなんでそのユーザーにとって生きるのかっていうのをユーザーの立場一応確認をして、作っていく、はめていく必要があるので、あ、お前がいいですね、5の8ですね、すいません、
スト
ップします、はい、通過します、
その番号でちゃんと出てくるの、
いや、出てこないですけど、
イラストついてこますか、
それどこ、
105ページの現在マップ、ナウストーリーマップと、レーターストーリーマップに近づい
て、すべての図は僕のパソコンで見なされているので、すべての図が入っておりますが、はい、で、どっちを先にやるっていう話は、特に順番は定義されてないですが、多分出しやすいなと、力が出しやすいかなと思います。なぜなら、今、すでに聞きに行けば、この情報は得られるので、これを整理して出していけば、こっちは書けるか
なと思います。ここにこう、ペインとね、あとそのゲイン、喜び報酬。それもちゃんと書き込んでいるのがいいです
ね。これが発見ですね。そのユーザーの行動を分析して、先ほどの図をリストリングを作るときに、じゃあどのポイントがそのユーザーにとって痛いのか、痛いってことをそれを解決すれば、より高い価値が出てくるよねってことで、解決した状態を将来のストーリーマップに変えるという形になるかなと。
最後にその1分しかないっていうのをまとめちゃったりすると、はい、そこがこう現在の方でなくなっちゃったりとかするから、なんかこう未来の方に行くと欠けちゃうのかなと思って、まあ、順番関係ないしだから、まあ、どうでもいいのかもしれないんですけど、なんか1のところではなんかこうまとめ1分しかないって縮める必要はないのかなと思って、
はい、大変他になる1分、素晴らしい質問ありがとうございます。そうですね、こちらは現在のマップなので、今公式的に、5分でまとめるとしたら何残しますかというと、今回はこっちでやる話をワークとしてやっていただきました。今回は、ですね、将来のストーリーマップで、じゃあまず先にやるべきもの、先に叶えるべきものなので、それは後が何なのかというのを分析していくというのを使っています。
少しね、そこ誤解を生んでしまうかもしれないね。このスライスの作業というのはあくまでこの将来のストーリーマップに対して行うべき。
そうですね。
うん。 で、ナーマップに関してはこう行動だけでなくて、そのペイント、ゲイン、もうちょっと感情、エモーショナルの部分も本当は書き込まないといけない情報として。
こっちはまあ分析に使って、はい、こちらの計画。
そうだ、計画、設計だ。
設計ですね。
ありがとうございました。じゃあ終わりました。はい、時間
はい、はい、では。改めまして川口先生、樽本先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。